小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も沖縄の昔話ご紹介していただきました、
うん、いい話が多いでしょ
う。そうですね、うん、七鬼ジャイへの旅というお話でしたよね。
そうそうそう、不思議な話だけどね、
はい、
う
ん、では先生、今週も、
うん、はい、今度はね、石垣島にも栽培をするグループがありましてね、
はい、
研究会があって、そこの方々が栽培した話を聞いていただこうと思うのね。
はい、お願いします。
は
い、
まずはね、赤馬物語って呼ばれてる話なんだけどね、
はい、
これはお話を知ってる人はすぐ気がつくと思うんだけど、こんな話なんですよ。赤馬物語。今から300年ほど前、メーラ村に大城シバンという役人がいました。中筋村の役人を務めていました。ある日、中筋村からの帰り道でした。名倉湾の北、シーラバルの海沿いの道に差し掛かった時、南の海から一頭の馬が泳いできて陸に上がりました。体つきの素晴らしい赤馬でした。あたりに馬の主らしいものはいません。シバンは立派な馬だなと思いました。そのまま倒り過ぎようとすると、馬がポクポクついてきます。シバンが立ち止まると馬も立ち止まり、シバンが歩き出すと馬もポクポクついてきます。またシバンが立ち止まると馬も立ち止まりました。シバンはたてがみを撫で馬の体をさすってやりました。馬はじっとして動かず、とても嬉しそうでした。シバンは昔から言い伝えられている龍馬のことを思い出しました。龍の馬と書いてね、龍馬って読むのね、はい、龍馬は大海から上がってきて神様がお乗りになるという神馬です。神の馬ね、神馬です。はい、体つきも立派で足取りがとても速いと言われています。シバンはもしかしたらこれは龍馬かもしれないと思いました。試しにと木の枝を折って馬に乗って一鞭当てたところ、パカパカ走り出しました。その乗り心地の素晴らしいこと、速いことにシバンは驚いてしまいました。シバンは本当に龍馬に違いないと喜び、家に帰りました。その後、馬の主も出てこないので、赤馬と呼んで可愛がり、一緒に暮らしました。シバンが赤馬を乗り回していると、人々は走りの速さに驚き、たちまち八重山中の評判となりました。八重山ってこの地方ね。やがて噂は広がって沖縄まで伝わり、牛がなしのもとにまで伝わりました。琉球の国王です。琉球の王様ね、牛がなしって言うんだけど、もしその馬が噂通りの名馬であれば、すぐ献納させてまいれと牛がなしは馬役人に言いつけ、八重山に行かせました。役人はシバンの家に来ると詳しく調べ、評判通りの名馬であることを確かめて、お召し馬に決めました。王様が乗る馬ね。シバンと村の人たちはめでたいめでたいと喜んで祝いました。いよいよ馬の献納の日がやってきました。馬を王様に捧げる日ね、
はい、
シバンは村の坂の上にある大岩に登って、赤馬に手を振って別れを惜しみました。シバンが馬を見送った岩は、後に村人から馬見石と呼ばれるようになりました。馬を見る石ね、馬見石と呼ばれるようになりました。さて、赤馬を乗せた船は那覇に着き、赤馬は首里城に連れて行かれました。名馬赤馬が来るのを待ちかねていた牛がなしは大喜びで、すぐに乗ってみることにしました。牛がなしは大勢の役人たちの前で馬にまたがり一鞭当てました。ところがどうしたことか、馬はじっと立ったまま動きません。牛がなしはイライラしてまた鞭を当てましたが、馬は走るどころかかえって後ずさりを始め、しまいには暴れ回って牛がなしを振り落とそうとします。驚いた役人たちが大勢かかって、やっとのことで馬を取り押さえました。 危なく落馬しないで済んだ牛がなしは真っ赤になって怒り、こんな悪馬を名馬とは何事だ、連れてきた役人は打ち首にせよと大変なお腹立ちです。役人はびっくりして言いました。私は十分に馬相を調べ、馬の相ねを調べ、何遍も乗り、荒木馬利かきりもさせ、つまり舐め足で歩いたり速く走らせたりもしたと、どれをとっても名馬であることを確かめました。噂では芝が鞭をかけると四つ足を折って芝を乗せ、一鞭当てると中筋村から宮原村まで走り続け、乗り心地の良さは片手に持った茶碗の水を一滴もこぼさないほどだと言います。島の人は芝を赤馬優と呼んでいます。赤馬役人、赤馬優と呼んでいます。その赤馬が尻に来てこの世に変わってしまったことに私も驚いているのです。これには何か訳があるに違いません。どうか飼い主の芝を呼び寄せて御前で芝に乗馬させ、それをご覧になった上で私の首を打ち落としてくださいと必死になってお願いしました。牛がなしは、話はよくわかった、もっともだとおっしゃって、すぐ飛び船を出して芝を呼び寄せました。知らせを受けた芝はただ驚くばかりです。死ぬことを覚悟して妻や子と水杯の別れを交わし出発しました。首里城に上がった芝はすぐに乗馬を言いつけられました。馬小屋に行くと赤馬は身動きができないくらいがんじがらめに縄で縛られています。芝が縄を解いてやると赤馬は一声高くいなないて嬉しそうです。芝は馬の首に抱きついて、赤馬よ苦しかったであろう、どうか牛がなしの前で見事な足取りを見せておくれ、そしてお前の名誉を取り返し、馬役人よ私の命を救っておくれと悟すように言い聞かせました。広場に出た芝は牛がなしに一礼して馬にまたがり軽く一鞭当てました。馬は見事な足取りで走り、みんなはただうっとりと見とれるばかりでした。やがて芝が馬から降りると牛がなしはじめ見物のみんなは一斉に手をたたきました。おお、なんと見事な走りだと言って牛がなしは芝と馬役人を呼び寄せました。そして芝よ、この馬は神様がお前に授けられた神馬だ、誰もこの馬を取ることはできぬ、赤馬は返すからお前と一緒に連れて帰れとおっしゃいました。打ち首を覚悟してきた芝の喜びはたたえようもありません。感激した芝はすぐその場所で歌を歌いました。イラ・キニシア・キウの日、同期ウレシア・クガニ日、馬神でいる京だら、ハニムいる玉だら、京岩井修羅場、あっちゃ福井修羅場。これ土地の言葉なのでちょっと分からないでしょうけどね、はい、なんと喜ばしい日であろう今日という日は、あまりの嬉しさに私は生まれ変わったような感じさえする今日のこの日、両脇に羽が生え大空に飛び立つ思いだ、ああ今日のこの喜びを祝い、明日も祝い、永遠に祝い続けたいものだという意味だそうです。シバンは大喜びで馬と一緒に島に帰りました。待っていた村人はシバンと赤馬が無事に島に帰ってきたことを喜び祝いました。それから島の人々はめでたい祝宴の時はこの赤馬節をザヒラの歌として座を開く歌だそうです。ザヒラの歌として祝宴の真っ先に歌うようになりました。これから祝宴を始める歌としてね、
はい、
歌うようになった、そういう話なんですね。
あ、
いい話でしょう、すごくね、はい、でこれがね、はい、もう一つの伝承ではですね、この後だけど悲劇的なことありましてね、
はい、
馬が喜んでしまい帰るんですよ。だけども追っ手が来てですね、けしからん馬だって言って矢を射るんですね。で矢を射られるんだけど、それにもかかわらず帰ってきて、
はい、
そして芝のところまで戻ってばったり倒れるっていう悲劇的な終わりもくっついてる話もあるんですけどね、はい、これはその部分ないね今のところね、はい、でこの話ね、もう多くの方が気がついたと思うんだけど、はい、 赤羽末吉さんが書いた数法の白い馬というのと同じ話だよね。
やっぱりそうですよ ね、
そう思うでしょ、
はい、
そうね、数法の白い馬なんですよね。あれはまあモンゴルの話ということで赤羽さん絵になさったわけだけど、
はい、
これがそこ の、 その沖縄にあるというですね。
へ、
しかも南の端っこのね石垣島にあるわけです。もう台湾のすぐ目の前のところにあるっていうことですよね。素晴らしいね、
はい、
でこれはね僕石垣島たびたび行くんですけども、石垣島の南の端の海岸にですね赤馬の銅像がありますよ。
そうなんですね、
うん、どなたの彫刻だか分かんないけどね、
はい、
赤く塗った馬がね銅像として立ってます。
じゃあ本当に親しまれているお話なんですね。
そう、そうなんでしょうね。地元の方ねうんと親しまれているお話なんだろうね。で海から上がってきたっていうようになってでしょ、
はい、
だから本当に海のすぐそばにあるんですよ。
へ、
海のすぐそばに海岸のところにね、
はい、
銅像がある。
はあ、
もしこのラジオ聞く方で石垣島いらっしゃる方あったらぜひ行ったら南の端です。
そうですね、行ってみたね、行ってみたいですね、
うんうんうん、白穂っていう地方なんですけどね、一番端の方の、ね、
へ、
いい話っていうかね感動的な話よ ね、 これね。
そうですよね、う
ん、馬と人間のその一体感というかな、
はい、
馬を非常に大事にしてきた人たちの話っていうことはよくわかりますよね、
はい、
うん、で馬もそれに応えてるわけだよね。
そうです、うん、思い合ってるのが分かりますよね。
いい話だね。すごく好きだな僕の話、はい、うん、もう一つ聞いてもらいたいんだけどね、
はい、
北極星という話なんですよ、
はい、
こんな話ね。昔々ある村に2人の兄弟がいました。2人が幼い頃お父さんが亡くなったのでお母さんは大層苦労して2人を育てました。兄弟は成人しましたが兄は働くことが嫌いで怠け者でした。何かをする様子もなく毎日遊んで暮らしていました。ところが弟は親思いの働き者でした。お母さんがなりふり構わずに働いて苦労して育ててくれたことを子供の頃からありがたいと思っていました。それで成人した弟は人一倍お母さんを大事にして孝行をしていました。ある日、お母さんが突然の病気で二人に見守られながら亡くなりました。兄弟は嘆き悲しみましたが、弟は泣いて泣いて泣くじゃくっていました。泣く泣く延べの送りを済ませましたが、弟は日が経つにつれて悲しみが次第に激しくなり、朝夕泣いて悲しみ、仕事も手につきません。ある日、みすぼらしい身なりをしたおばあさんが弟の前に現れました。あなたは一体どうしてそんなに悲しんで毎日泣き暮らしているのですか。みすぼらしい身なりをしていてもその慈愛に満ちたおばあさんの顔を見て弟は、大事なお母さんを亡くしたのです、お母さんにまたと会えないのが悲しいのですと泣いて答えました。するとおばあさんは、それは大層気の毒なことですが、人は誰でもいつかは死ななければなりません。それが人の世の定めです。それでもそんなにお母さんに会いたいのですかと言いました。おっしゃる通りです。でも亡くなってから会えないから一層悲しくて、もう一度会いたいと思いますと弟は答えました。よくわかった、よし、それでは私が会わせてあげよう、お兄さんも一緒に来なさいとおばあさんは言って二人を大きな川の岸に連れて行きました。川岸には一艘の船がつながれていました。おばあさんは船を指さして、さあこの船にお乗りなさい、私も一緒に行きましょう、お母さんは向こう岸にいますよと言って二人を促しました。兄弟は、本当にお母さんに会えるのですかと尋ねました。するとおばあさんは、きっと会えます、間違いありませんけれども、この川は大きくて流れが速いので一生懸命漕がなければとても行き着きませんよと答えました。お母さんに会えるのならこれくらいの川は何でもありません。二人は喜び勇んで船に乗りました。二人はお母さんに会いたい一心で貝を取って懸命に漕ぎました。漕いでも漕いでも川幅は広く、向こう岸は遠く、なかなか近づくことができません。二人はだんだん疲れてきました。しっかり漕ぐんだ、ここでへたばってはこれまでの苦労が無駄になる、お母さんに会いたければもっと元気を出せとおばあさんは励まします。二人はまた元気を出し力を出して漕ぎました。けれどもお母さんがいるという向こう岸は遠く、二人は次第に力が弱くなり船の進みもだんだん鈍りました。とうとう 兄はへたばってしまいました。ダメだ、いくらこれでも船は前に進まない、もうやめた、お母さんが向こう岸にいるというのも嘘だろうと言って貝を投げ出し船に寝そべってしまいました。でも弟は諦めません。歯を食いしばってありったけの力を出して漕ぎ続けました。二人で漕いでもなかなか進まないのに、一人になると船足は一段と落ちました。それにだんだん疲れが出て力は弱り、船は川に流され始めました。これはいけないと懸命になって漕ぎました。けれども力はつきました。船は流され、ついに滝の上まで流されてきてしまいました。顔は目の前で切れてゴーゴーゴーとものすごい音を立てて滝の中に流れ落ちていきます。とうとう3人の乗った船は滝に飲み込まれました。ああダメだと弟が叫んだ時、おばあさんは手を差し伸べてさっと弟を抱き取り天に昇っていきました。あなたは本当に立派だった。世の中の手本になる人です。これからはここから動かずに全ての人の目当てになりなさいと言って、おばあさんは弟の大空の真北に連れて行って北極星にしたということであります。一方、船の中で貝を投げ出して寝そべっていった兄は、お前はもっと苦労しなさいと言って川の中にそのまま残しておきました。今でも大空の天の川でたくさんの星から離れて一つだけ光っている星があります。あれが弟だということです。という終わり方なん
ですね。へー、うん、いい話でした。
いい話だよね。はい、最後ね、お兄ちゃんかわいそうなんだけど。
そうですね。
でもこういうふうにね、沖縄の話でその天の様子を見てね、いろんな解釈をつけて話をつけた話多いんですよ。
はい、
すごく沖縄らしいなと思うんだな。
やっぱ自然豊かな場所だからですよね。
本当、あの澄んだ空ね、はい、星がもう全く遮るものなく見えるわけでしょ。そういう空の元で育ってる暮らしている人たちの話だなと思うね。
あ、だからこそ生まれるお話ってことですね。そう、生まれ
ると思う。というわけなんですよ。
はい、うん、本当にもう沖縄にはいろんなお話がね、話ありますね。
もっと紹介したのいっぱいあるよ。
はい、今日も沖縄の昔話をご紹介していただきましたが、うん、赤馬物語と北極星でした ね、うん、ね、
いい話よね、それぞれね。
そうですね、うん、やっぱり沖縄のその自然を生かしたというか、
そうそういう感じ、
ね、星の話もありましたし、うん、あと全国的にも知られている数法の白い馬のお話も伝わってるんですね。さて次回なんですが、うん、小澤先生の講演会とか、うん、あのイベントなどでいただいたメッセージに先生に答えていただこうと思います。
は
い
は
い、
そうですね、はい、それやりましょう。ぜひぜひ、
いろんな質問が届いていますので、
うん、いろんな質問あ
るとするね、はい、ぜひお願いします。はい、先生今日もありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。